皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤雅美です。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この番組は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史会長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は静岡地方気象台長の宮本ひとみさんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
それではお話を伺う前に、静岡地方気象台長の宮本ひとみさんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。宮本さんは昭和34年の生まれで、広島市のご出身です。気象大学校ご卒業後、稚内地方気象台気象衛星センター気象庁本庁などで勤務。南極観測隊に3回加わり、平成22年秋出発の第52次隊では越冬隊長を務められ、本庁衛星運用事業管理官を経て、今年4月静岡地方気象台長に就任されました。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、宮本さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところを言っていただきましてありがとうございます。
こちらこそよろしくお願いします。
あの、経歴をお聞きしまして、大変なんて言いますか我々にないようなね、いろんな人生を経てるっていうようなことをお聞きしまして、改めてわあ、すごい方がおいでになるもんだなっていうふうに思ったんですけれども、あの、最初から変なことをお聞きするようですけど、宮本ひとみさんっておっしゃるね。
そうですね、あの、よく女の子に間違えられ
ました。そうですね、私最初あれ、今度の大長さんっていうのは女性会社と思ったんですよ、うん、あの、仁という字に、仁徳天皇の仁という字に美しいですね、はい、なんか間違ったっていうわけではなくて、まあ、それなりの意味があってお父さんつけられたということ
ですね。そうですね、あの、両親からはまあそういう名前をつけたというふうには聞いていますが、
あ、はい、あの、なんか経歴拝見してると、子供さんとかからとっても賢いお子さんだったじゃないかって思われるんですけれども、あの、34年の生まれということで、はい、今54歳になるんでしょうか。ご出身が広島県ということですね、はい、広島県と静岡県って比較的気候風土あるいは人情風俗が似てるってよく言われるんです。まだ来てね、2、3ヶ月しか経ってないもんですから、お分かりにならないと思うんですけど、まあ、だんだん似てるなっていうことは多分実感として感じられるんじゃないかと思いますね。
そうですね、あの、まあ、2ヶ月ほどですが、非常にやっぱり住みやすいなというふうに思いますね。それからやっぱり、あの、サッカーが盛んなのは広島も静岡も共通、うん、まあ、静岡の方が盛んかなというの、うん、
いや、広島も強いですからね、サンフレッチ、
うん、そうですよね。
あの、子供さんの頃からね、なんか天文同好会っていうのに入られたっていうことで、やっぱりそういう気象とか天文とか、そういうふうな気象とか、うん、興味があったんですか。
そうですね、あの、自然がやっぱり好きだったのと、あの、家の近くに遊園地がございまして、そこに、あの、付属のプラネタリウムと天文台があったんですね。で、そこに通って、そこの、うん、天文クラブというところに入ってまして、よく星の観測なんかをしてました、
うん、お父さんの仕事とは関係ない、
はい、あの、父は、あの、今、あの、 NTT 昔の電電公社というところに勤めております、
うん、あ、そうですか、はい、まあ、もともとだけど、そういうような科学技術には関係あるところだというふうなことでしょうかね。
そうですね、まあ、理系の職場でしょうかね、うん、
あの、子供さんの頃は、まあ、天文同好会ってのあったかもしれませんけれども、あの、スポーツなんかおやりになったんですか。
はい、スポーツはですね、ずっと中学、高校、それから大学校と野球部に入ってまして、軟式野球をずっとやってました。
うーん、 スポーツマンでもあるんですね。
スポーツマンというほどじゃないんですけど、体を動かすのは好きですね。それから大学の時はまあ、野球の他に山岳部に入ってて、休みの日は、休みの日って言いますか、休みの時は山に登ってました。
気象大学校へ入られたということで、はい、まあ、子供さんの頃の天文同好会から、はい、まあ、全然その人生航路ぶれないでですね、気象大学校へ入ったっていうのはすごい話だなと思うんです。
いや、そうでもないんですけど、なかなか右翼曲折結構あったんですけれど、 ずっと星をやってたもんですから、うん、やっぱ天文学者とかロケットとかやりたくてですね、うん、でもただやっぱ受験にちょっとつまずいて、浪人してる時に先輩が、いや気象大学校っていうのもあるよ、面白そうだから、もし受けてみないというふうに言われて、うん、まあ、たまたま受けたら入れていただいたというご縁ですね。
だけど気象大学校あるっていうのは非常に超難関だそうですね。
いやー、そうです
か、ね、20人かそこらしか入
らないんでしょ。そうですね、15人ぐらいですか、ね、はい。
でもう入った途端に国家公務員ですよね。
はい、ですね。で
給料までもらえる。
給料もらえますね。
勉強一生懸命やるということで、優秀な子さんだけはいけないわけですからね。普通の我々が行こうと思ったって簡単には受け入れてくれないっていうところへもう入っちゃったんですから、すごいですね。念願が叶って素晴らしい人生のスタートだったじゃないですか。
いやいや、最初はね、まあ、何かやっぱり分からないままでしたけれど、やっぱりでも授業自体はやっぱり少人数制ですので、非常にやっぱりまあ、身につくっていいますか、非常に細かく見ていただけるというのはありますよね、う
ん、で全寮制なんでしょ。
全寮制ではないですが、ほとんどが寮制ですね、うん、はい、アパートを借りてる人もいましたけど。
あ、そうですか、
は
い。で気象大学校を卒業すると自動的にね、気象庁の職員になるということで、はいはい、私も仕事の関係で気象庁とは関係があったんですけれども、初任地が稚内の地方気象台
いや、稚内はやはり南極大学の在学中からですね、南極に行きたくて、で卒業するときにその担任の先生に相談をしたんですね。すると、じゃあ稚内に行って体感寒さになりなさいというふうに言われたので、うん、手を挙げて稚内に行かせていただきました。
でその頃ですか、南鳥島 の気象観測所に行かれ
て。そうです、南鳥島っていうのは日本の最南東端にあるんですけれど、やっぱり離島でですね、
そうですね、
気象庁は普通の地上気象観測といいますか、普通の例えば皆さんよくご存じのような風向風速だとか気温だとか湿度とかを測る他に、高層気象観測と申しまして、うん、風船に観測機器をつけて飛ばしてですね、上空までの鉛直分布を測るという観測をやってるんですが、そこをやってる観測が全国に今は16観測あるんですけど、そこから何人か選んで南鳥島でそういう観測をやるという、まあ、業務もあって、たまたま稚内がその南鳥島に派遣をする役割を持っている気象台一つだったもんですから。
あ、そういうことなんですか。そうです、はい、なんだかとんでもないその離れたところへね勤務されてるから不思議だななんていうふうに経歴拝見して思ったんですけれども、
非常にいいところですね、南鳥島というのも。やっぱりあまり行けないところ、
特殊な自然もあるし、
そうですね、
変わった鳥もいるというふうなことのようですね。
南鳥島っていうのは千島よりまださらに1000キロぐらい東側にあるところですね。東京から1900キロぐらい、
なんか心細いようなところ
。もう本当にちっちゃい正三角形の島なんですけれど、一辺が1.3 キロぐらいの正三角形の島で、うん、住民は自衛隊と気象庁しかいない、うん、住民といいますか、
一般の人はいない、
いけないところですね、うん、飛行機で行くしかないですね。
それから、まあ、気象衛星センターって、これは東京の清瀬にあるんですか。
そうです、
これ高層のなんて言いますか、気象現象とかそういうのを観測したり調査したりするところ
。いや、気象衛星センターというのはですね、気象衛星ひまわりってご存知だと思うんですが、ひまわりの運用と、はい、それから、まあ、データの解析、データ処理をやってるところですね、衛星管制とデータの解析をやってるところ。
その頃のなんか特別な思い出っていうのはあるんでしょうか。
衛星センターの頃はですね、非常にやっぱり、うん、思い出はたくさんありますね。まず2回目に南極に行ってちょうど越冬が終わる頃にですね、昭和基地に電話が来て、帰ってきたら衛星センターに行ってもらうからねって言われて、え、何をするんですかっていうところから始まったんですけれど、その時のはひまわり5号が運用中で、その次の6号を作る ところから作るといいますか、その製造の管理、それから運用準備から始まったんですけど、たまたまですね、それが打ち上げに失敗をしてしまって、日本のロケット打ち上げ史上初めての指令破壊というんですかね、ロケットが思ったところに飛ばないので、もしかすると陸地に落ちちゃうかもしれないんで、ボタンを押して爆破させるということをやった。んですね、だからその手塩かけて作った衛星が粉々になって太平洋に沈んじゃったので、非常に思い出がありますね。
ちょっと辛かったですね。
そうですね。でその後急遽次の衛星を作ったんですけど、まあ、衛星っていうのは作るのに5年ぐらいかかっちゃうので、どうしてもそのひまわり5号を延命延命でつながったんですけど、やっぱりダメ で空白をだ作るわけにいかないですから、アメリカと交渉して、アメリカの気象庁と交渉して衛星をちょっと借りてきたり、そういう仕事をやりました。
でもひまわりがその本格的に稼働するようになってから、日本の気象観測の精度って格段に上がったんですね。
間違いなく上がってますね。一つは言えるのはやはり洋上の台風ですね、台風は日本のはるか南で発生するんですけど、それまではレーダーしかなくてですね、富士山レーダーというのがあったので、富士山レーダーは800キロで、富士山レーダーももともとはその伊勢湾台風を契機にですね、やっぱり不意打ちを食らわないようにということで、日本で一番高いところに、一番探知範囲の広いのを作ったんです。それでも800キロなんですね。だからそれ以前は分からなくてですね、米軍とかに頼んで飛行機を飛ばしてもらって観測をやってたんですが、それでも常時は見れないんですよね。飛行機飛ばさないといけない。ただ衛星はもう、静止衛星ですね、常にありますから、もう常時見れる。で、発生から進路とか発達の具合というのは全部わかるというので、やっぱり台風の監視にはもう衛星が一番いいですね。で、最近はその他に地球温暖化って言いますか、気候の監視にもやっぱり衛星は非常に有効でですね、広い範囲を同時に見れる、で頻度よく見れるというので、やはりそういうデータを見るのは衛星が一番いい。
今お話がありました台風の進路予測って言いますかね、
はい、
これなんかも格段に向上して、ほとんどなんて言いますか、その予測した通りにこう動いてくるんですね。
そうですね、直前のやつはもう今はほとんど当たると
思
います。ただ5日先ぐらいになるとやっぱり少しはブレはありますが、ただ傾向としては合ってると思いますね、
本当ですね、
はい、爽やかな話室は静岡地方気象台長の宮本ひとみさんをお招きしております。
今の話の中にその見え隠れしたんですけど、南極観測隊の話ですけれども、はい、ここへ3度も行ってるんですか。ちょっと常人離れしてるっていうか、気象庁の中でも3度も行ってる人っているんですか。
一番多い方は5回されてる方が1人いらっしゃる。その次は3度は何人かいますね、10人ぐらいいるんでしょうかね。
だって1回行くと1年じゃ済まないわけ、何百日、500日。
そうですね、日本出てから帰ってくるまで1年と4ヶ月ぐらいかかりますね。
家庭問題になりませんかね。
最初の時は独身だったんですけど、2回目の時は子供が3歳だったのかな、で帰ってきたら5歳になってたんですけど、
しかし今子供家庭問題がともかくとしまして、3度も南極へ行ってね、観測業務に従事するなんていうのは、天文同好会の子供さんの頃からの夢が見事に実現してるっていうかね、ちょっと、立派すぎるなっていう感じがするんですけどね。
最初は、ね、本当に行きたくて手を挙げて、今気象庁に入ったようなもんですから、非常にいい経験をさせてもらったんですけど、2回目以降っていうのは実は気象庁は何人か必ず行きますから、チームで仕事をやりますんで、必ず1人経験者がいて、で、2回目はそういうことで気象のチーフで行きなさいということで声をかけていただいて行った。
最初は昭和63年ということでしょう、はい、第30次、はい、それから平成7年に37時ですね、はい、それから平成12年に52時と3回ですね、はいはい、で最後の時が越冬隊の隊長やられたんですか、はい、私らも見当がつかないんですけどね、南極で生活して作業をするっていうことは、どんなことなんでしょうかね、どんなことをやってるんですかね。
大きく分けて越冬隊の任務というのは、まず第一の任務は昭和基地の維持ですね。日本は南極に4つ基地があるんですが、そのうちで夏冬問わず1年中いるというのは昭和基地だけなんですが、で、そこの基地の維持管理というのが一番の大きな、仕事になります。で、越冬隊一つの隊で30人前後いるんですが、そのうちの3分の2まではいかないですかね、半分強がその維持管理をする隊員で、残りの半分弱が観測をする隊員というふうな構成になりますね。
でも30人がその、雪と氷の世界って言いますかね、そこへ閉じこもって、観測業務をやってるっていうのは、やっぱり人間関係の維持とかですね、 少なくとも地域社会っていうのはそこに成立してるわけですよね、はい、どうやって運営していくかなんていうのはなかなかいろんな問題もあるんでしょうね。
まあ、そこはいろいろもう今年今50何年ありますので、まあ、最初の頃は本当にあの手探りで、まあ、あの第一次の西森隊なんかは非常に苦労されたようですけど、まあ、
西森さんね、
はいはい、まあ、最近の方はまあいろいろあのやり方としてもまあ大体あのできてきてます、まあ、それぞれ各隊ごとにいろいろな特色を生かしながらですけれど、はい、
ね、まあ、観測業務をやってる、ね、はい、立場から言うと、あ、朝起きてから寝るまでの間どんなことを主にやるんですか。
あのほとんどあの我々あの東京で暮らすのとはあんまり変わらないよう、日本で暮らすのと変わらないようなことなんですけれど、あの一番大きく違うのは、あの小気球はあの高緯度って言いますか、南緯69度にありますので、冬一日中太陽が出ない季節と、それから太陽が沈まない季節があるんですね。まあ、ちょうど今あの6月ですので、あの一日中太陽が出ない、まあ、真っ暗な季節なんですけど、あと7月の中旬ぐらいに太陽が出てくるの、それを待ち望んでるんですね。
まあ、もうちょっとこの話を伺いしたいんですけれども、この話聞いてるともう時間がなくなっちゃうんですけれども、まあ、あの3回の経験を経てですね、はい、まあ、あの日本の国内勤務に戻られたと、まあ、その間も国内勤務はやってるわけでしょうけどね、はい、その後、まあ、いろんな仕事をやって、たまたま今年静岡気象台の台長に就任されたと、はい、で今までやってる仕事とまるで違うでしょ、
はい、
だからその、ね、違和感って言いますかね、まあ、もちろん気象庁だから何やったってね、みんなできるっていうことは分かるんですけど、どうなんですかその辺のその受け止め方っていうの
は。はい、やはり気象庁のやっぱり一番大きな使命っていうのは、あのやっぱり国民の皆様の、あの命を守るって言いますか、防災情報の適時的確な発信というのはやっぱり第一の使命だと思ってまして、その最前線がやはり気象台だと思うんですね。地方気象台っていうのは直接あの、まあ、県や市町の、あの担当者の方、それからもちろん県民の皆様と直接向き合っていますので、そういう意味でそういうその気象庁の仕事の一番重要な部分の最前線のになっているんだという、まあ、そういう誇りを持ってますし、まあ、そういうことに携わらせていただくというのは非常にありがたいことだなと思っています。
まあ、それが原点なのかもしれませんけどもね、はい、まあ、それにしてもその地域社会におけるその地方気象現象をですね、あの的確に把握して、それを、まあ、あの市民ね、はい、住民にあの周知するというふうなこと、要するに宇宙のその雲の上のような出来事からにわかに地上へ降りてきてね、はい、そういうようなことで うまく適用できるのかななんて思うんですけどね。で、静岡の気象台の台長にその就任するときには、例えば自分で手を挙げるとかですね、行きたいとかそういうことは、
あ、いや、あのそれは
全然ない、
あの上 あの管理職の人事はやっぱりもう行きなさいと言われて行くんですが、
どんな印象を持たれた。
いや、まずはやっぱりあの身の引き締まる思いですよね。やっぱりそういうあのやっぱ最前線基地だという思いはありましたので、そこで本当に務まるのかなというのが、やっぱり例えば南極なんかの場合は非常に環境はすごい厳しいですし、あの大変なんですけど、ただやっぱりみんな選ばれてくる隊員ですので、で覚悟を持ってきますし、やっぱ目の届く範囲にいるので、まあ、危ない時は危ないよ隊長が言えばそこはまあ守ってくれる、そういう訓練はできてるんですけど、そういうわけにはやっぱりいかない。いろんなやっぱりご事情ある方もいらっしゃる方に、一人でもやっぱり多くの命を救う情報をいかにして分かりやすく発信するかというのは大変なやっぱり仕事だなと思ってましたんで、そういう意味では身の引き締まる思いをしていましたね、うん、まあ、今でもちょっと緊張感を持ちながら、そういう意味であの台帳は環境形態を持たされるんですけど、やっぱりなるとやっぱりぶっと思いますよね、はい、
あの、まあ、私もね、昔はあの地震対策を担当してたこともあるんですけれども、その頃から地震対策の難しさって言いますかね、余地もさることながら、そのトータルとしての防災対策っていうのの難しさっていうのは身をもって感じましたね、
はい、あの本当にあの想定外っていうのはあってはいけないんですけど、例えばあの今でも気象庁の場合は災害がなんか起こりそうだなっていう時は注意報を出してましたし、大きな災害になりそうだなっていう時は警報を出してきたんですけれども、それでもやはりあの東日本大震災ですとか同じ年の台風12号のように今まで経験したことのないような災害というのはやっぱりあるんだなということはやっぱり認識をさせられましたし、そういう面ではあのそういうことにも備えるという意味であの情報について改善を図ってきています。そういう一環として今年の8月からは 特別警報という、まあ、今までの警報より一もワンランク上の警報というものを、うん、新たに創設をしましたので、今後それに向けて周知活動もやっていかないといけないなというふうに思って、
まあ、警報というのはいろんなレベルと段階というのはあるんですけど、はい、今度その制定された特別警報というもの、はい、ちょっと簡単にご説明いただけますか、はい、
先ほどちょっと持ち上げたんですけども、今まで重大な恐れがある場合というのは、うん、に警報というのを発表してたんです。ただそれが重大な災害が起こる恐れというのは著しく大きい場合に、うん、特別警報というのを出します。例えば大雨の場合ですと、はい、数十年に1回のような大雨の時、うん、それから津波ですと大津波が来る場合、それから地震ですと震度6以上の地震になったような場合に特別警報というものを出すことにしています。でも特別警報が出たという情報をもしお聞きになったら、もうまず命を守る、自ら命を守るという行動をしていただきたいなというのを思います。
東北の天然湖という言葉があるんだそうですね、はい、まず人のことを考える自分の身を守りなさいというのを天然湖って言うんだそうですね、はいはい、まあその通りだと思いますね、はい、まあ、私も何十年か30年前に東海地震対策をやった時に、やっぱり最後は自分で自分の身を守るしかないなというふうに思いましたね。まあこれはなんか社会性を変えてるじゃないかっていうふうな言い方をされる方もあるけど、それ以外に方法はないんじゃないか、うん、今度の東日本のね津波を見ても私はそう思いましたね。改めて実感しましたね、
はい、まさにそれは防災に携わるものとしてはやっぱ同じ思いですね。やっぱりもちろん本当に正確な情報を適時に出す必要もありますし、備えを作るという必要もあるんですけど、やっぱり最後は自ら守っていただくことが大事なんだろうなという本当に思って、
まあ、その特別警報とかそういうのが出ないことを、まあ、祈るだけですよね、
まあ、ただ
どうしようもないですよね。
ただやっぱりこれは必ず
出ます、ね、
地震は必ず来ますし、大雨もいつか、静岡にしても最近は本当にないですけれど、かつては七夕豪雨ですとか、神奈川台風のような本当に大雨があった経験がありますし、また特に静岡というところは地域的にも多分大雨のポテンシャルは結構ある地域だと思ってますので、そういう意味では備えて、おいて、まあ、それが無駄になればそれはそれに越したことはないわけですから、そういうのは日頃からやはりそういう意識を持っていただきたいなと思ってますし、また静岡県というのはやっぱりそういうのが非常に先進的な県で、非常に皆様の意識も高いなというのも感じていますね、はい、
FM ハイ爽やか談話室、静岡地方気象台長の宮本ひとみさんにお話を伺っています。
今お話がありましたように、地震ということであれば、まあ、昭和52年から東海地震、はい、あるいは当時は駿河湾地震と言いましたけど、はい、それ以来ですね、静岡県というのは大きな地震というのは、まあ、49年51年とかね、伊豆半島の方の地震というのはあったんですけど、はい、それほど大きな規模ではなかった、はい、それが例えばその東日本もそうですし、日本海中地震もそうですし、阪神淡路もそうですし、よその地域の方がはるかに地震が大きいのが起こってるっていうのは非常に皮肉なことだなっていうふうに思いますし、まあ、静岡にとってみれば決して悪いことじゃないんですけれども、まあ、なんとなく複雑な感じを正直言って私自分が担当者として、ね、受けておりますけれどもね。ただ水害ということで言えば、昭和33年の藤川台風とか34年の神奈川台風とか、まあ、いろいろありましてね、意外に不水害っていうのはあるんですよね。それから49年の七夕豪雨とかね、はい、ああいうのもあったし、地震はこのところあんまりないんですけど、風水害っていうのは比較的あるんですよね。
そうですね、結構降った記憶がありますね。
まあ、これはなんて言いますか、地形的っていうか地政的な、ね、はい、条件もいろいろあるんでしょうけれども、はいはい、それにしてもちょっとよその地域より水害っていう点ではちょっと大きいかな、多いかな。
そうですね、やはり南に面した斜面が多いですので、そういう意味では例えば九州南部、四国、紀伊半島、静岡のあたりっていうのはやはりポテンシャル的には高いんだろうと思います。
だから、まあ、そういう意味ではやっぱり災害に対する日常の備えっていうのは非常に重要で、まあ、災害っていうのはなんか私思うんですけども、地震対策も水害もそうですけど、ある種のベースは共通なところがあるんじゃないんでしょうか。
まずはやはりいつ何が来てもいい 備えをするということなんだろうと思いますね。
まあ、私どもが最初に地震対策を、まあ、私も担当としてやった時には、まあ、予知というものね、地震の予知というもの、相当お便り以外にこれは対応のしようないなと思って、昭和53年の大規模地震対策特別措置法というのは、はい、まあ、無理やりっていうとおかしいんですけど、作ってもらったわけですけれどもね、まあ、しかしだんだん科学技術が進んできて、勉強すればするほどその予知の難しさっていうかね、厄介さっていうのは出てきたような気がするんですよね、うん、ちょっと、まあ、あの予知ってものはあんまり頼っちゃいけないなって、もう予知なし発災って言いますかね、
はい、
そういうふうなことでこれからは行くことがある意味で言うと必要なところがあるんじゃないかなっていうふうに思ってますけど ね、
そうですね、まあ、あの東日本大震災以降、その 今まで想定した東海だけではなくて、まあ、いわゆる三連動ですね、南海トラフ地震ということになるとなかなかやっぱり観測点等の問題もあって難しいかなという面もありますが、ただ東海地震についてはもう今までずっと観測やってきたという実績がありますので、うん、確実に予知できるとはもちろん申し上げるつもりはないですけれど、予知できる可能性はありますので、まあ、歪みの具合とについては引き続きやっぱり注意深く見ていく必要があるんだろうなというふうに思いますね。
そうですね、はい、また長期的に言えば、まあ、あの直前予知とかね、はい、短期とか中期とか長期とか中長期とかいろいろあるんでしょうけど、まあ、直前予知っていうのはなかなかこれ実際難しいかもしれませんけど、ある程度のその蓋然性を持ってその中期的に長期的にそれを予知って呼べるかどうかっていうのはまた問題があるんですけれども、それはあの可能性としてはあるわけです。今度の三連動も今お話がありました、当初はやっぱり東海地震だけだったんですよね、それから東南海、それから南海と3つがっていうふうなことで出てきましたから、まあそういう意味ではやっぱり考え方も進歩してるのかなっていうふうに思いますね。
やはりあの観測はやっぱり非常に陸地から離れると難しくなるというのももちろんありますし、そういう意味であの気象庁の方はあのもう予知ももちろんあれですけれど、例えば緊急地震速報のようにナウキャストですね、揺れました逃げてください、まあ、そういう情報を出せるようにそういう努力もまあしていかないといけないだろうなというふうに思いますね、
あの、まあ南極の話とか地震の話をいろいろお聞きしているとですね、面白い話がいっぱい あるんですけど時間がないもんですから、まあ、この辺で切らせていただいて、また別な日にですね、あのいつかお話を伺いたいというふうに思いますけど、まあ、大変その山本さんの大長さんのお話を伺っていると、まあ、その生き方っていうか仕事っていうものに先ほど申し上げたようにブレがないっていうかね、しっかりしてるなっていうふうに思うんですけど、最後にですね、私ども FM 杯っていうのは、まあ、地域社会、まあ、あの小さなメディアではありますけれども、地域社会に貢献するということで地域情報を収集し発信する、特に災害情報ということでですね、まあ、あの非常に小さいものであってもそういうものを収集し発信しようというようなことなんですけど、なんかアドバイスっていうか期待感っていうかそういうのがあったら一言いただけますか。
はい、本当にあの気象台に出す情報っていうのはやっぱりいろんなところに伝えていただかないといけないなと思ってます。でそういう意味では本当に地域に密着した放送局というのは一番小回りが効くし、一番住民の目線に立った放送ができるんだろうなというのを思ってます。特にあの東日本大震災なんかの時に話を聞いてますと、やはり非常にやっぱり頼りにされているというのを聞いてますので、あの本当にいざという時に頼りになる放送局として、そういう住民が本当に必要な情報というのを企画に発信していただけるだろうなというのを思ってますし、そういうふうに期待してますね。
ありがとうございました、
うん、今朝の爽やか談話室は静岡地方気象台長の宮本ひとみさんを迎えしてお話を伺いました。宮本さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。